あ、まあだから多分エリザベート自身は自分がどこに向かってるのかもわからないけど何か違うって思いながらずっと歩き続けたっていう感じですよね。
うん、
うん、まあ、小松菜さん曰くダンさんは違うだろうとその見えてるその、うん、方向性はある程度見えてんじゃないのっていうことですよね、うんうん、少なくともいやなんていうのかなエリザベートからしてみればですよエリザベートからしてみれば自分が求めるその自由の世界っていうのはこんなに王家のしきたりの中で制限されている中では自分は自由の世界に行けないってことは明確に分かってたわけですよ、
うん、
だから逃げるように放浪したわけじゃないですか、
うん、
それと同じかもしれないです。だから僕は今この見えない自分自身が見えてないですけどそのこの世界の中でいろんな制限を感じるわけですよね、
うん、
それこそ愛という言葉に感じているものも全く同じなわけですよ。そのいわゆるある、うん、まあ、権力を持った人間もしくは人間じゃないにしてもいるその存在がどこかに必ずあってで僕らが今生活している生きているこのシステムの中においては少なくともこのダンっていう男の望みが優先されて叶えさせられるような世界にはなってないっていうことは事実で分かっていて、うん、それが我慢ならねえって言ってるんですよ僕は、うん、とにかくその外に出てからじゃないと真理は求められないって思ってる、うん、だから何を置いてもそこを先に出ることが先決だって言ってるんですよ、うん、である程度そのグリフィスみたいな形でその先に向かう方向性とにかく真理を求めたい知識をたくさん脳に詰め込んで脳じゃなくても詰め込めりゃ別にどこでもいいんですけどとにかく知ってとにかく知りたいっていうことなんですよ僕は。でも知るためにはその制限されているその枷を取らないといけないからっていう行動活動をしてるんです、うん、それはエリザベートがその王族のしきたりに抗ってるのと一緒なんですよね、
うん、
とにかく今目の前に見えるこれだけは間違いであるということはよくわかるとそのゾフィーの言う通りにしていては自分の思うものが手に入らないっていうのは明確だとだから出ていきたい、うん、で必死にもがいていたわけなんですね。だからその先で何を求めていくのかっていう明確さっていうのはないんです、
うん
うん、今の僕にはね、
うん、
だから一緒ですねエリザベートと
ねえ放浪して終わるかもしれない
いやだからそれはそうですよ
いや確率的にはそっちの方が高いんです
よ、ね、いや高いですよでもそんな人いっぱいいると思いますよ僕みたいな人間は
ほぼそうでしょうね。
だからまあそこを求めるのかそのシステムの外に出ようとすることを求める人も多いだろうしじゃあそれをじゃあ求めたけどやりきれなかった人もいるだろうしじゃあ外に出たけどその先どうすればいいか分からなくてただ漂っているだけの人も多いでしょうしその先の何かを見つけた存在もいるのかもしれないです。
あのね何十年ぐらい前かな 今何年だっけ2013年
はい
多分30年ぐらい前だと思うんですけど
はい
あのニューアカデミズムって流行ったんですよ日本で。
何ですかそれごめんなさいもう一度お願いします。
ニューアカデミズムっていう新しいアカデミズムって
あニューアカデミズムアカデミズム、はいはい、
まあ、大体フランスから輸入したのをそのまま発表してただけなんですけど
、はい、どういう内容なんでしょうかそれは。
その中で、まあ、いくつかあってその、まあ、どうでもいいような学問なんですけど、
はい、
記憶に残ってるというかその当時の書物を読んで面白いなと思うのは、
うん、
中心と周辺とか第三項っていう考え方があるんですよ。
第三項
第三項第3は数字の3です、うん、1項2項3項の、
うん、
でこのその第三項って何かっていうとそのシステムの外にいる人ですね。
なるほど。
もしくはシステムの周辺に立ってる人なんですけど、うん、まあなんだろう中心っていうのがまあシステムだとするとその周辺っていうのがあると想定するんですけど、
はい、
この怖いのはその第三項っていうのはそのなろうと思ってなれるわけじゃないんですよ。
そうですね。
なっちゃうんですよ。
なっちゃうんですよ。だからその、まあ、まさしくそれですよね今話してたことですよね、はいはい
はい、でそのさらに怖いと思うのはそのシステムっていうのはその自分を維持するために第三を作り出すんですよ。つまり排除という形で自分たちが結束するために 一種のスケープゴート的
な。ああ、なるほど。あ、そういう意味での、あ、そういうシステムの外に
いる。そういう意味も、
も含むということですか？
含むってことですね。で、面白いのはそのシステムっていうのが硬直してくるんですよ。その同じような考えでいくと
硬直してくる。その回らなくなってくるってことですか？
回らなくなってくると面白いことにその第三項を取り込むんですよ、その時に。
はあ。
スクープの中に、
まあその新しい刺激というか遺伝子をこう組み込みたいわけですね、はいはい、そこ で
活性化させるんですよ、その異物を取り込んで
次なるものに変化しようとするわけだ。
はいはい
はい。
っていうとですね、結局システムが生き残るんですよ、どっちにしろ。
なるほどね、
第三項がどんなに頑張ろうが何しようが勝手なことしようが何しようがっていうのは読んだ時はちょっと怖いなと思いましたけど、
ね、でもそれっていうのはやっぱりその繰り返しですよね、多分ね、うんうん、あの僕らが例えばその昔のね、その歴史上のいろんな人たちのやっている行動を見てバッカだなって思うじゃないですか、うん、なんでそんな間違いを犯すんだろうとか思うんですよ、僕は思ってたんです。だけど当時の彼らからしてみれば当然大真面目にそれをやってるわけで、すごく大きな事柄だったりするわけなんですよ、
うん、
今の僕らからしてみれば当然じゃないかって思えることでも、そうじゃない世界がそこにはあったんですね、
うん、
で僕らが当然じゃないかって思えるのはそうじゃない世界から変化したその過程があるからこそそう思えるわけなんですよ。要するに今小松菜さんが言ったその第三項を取り込んだっていう状態と同じことを今言おうとしてるんですけど、だからあの前もね、あのこの例は何度か出してますけど、あのガリレオ・ガリレイだったりそのコペルニクスがその天動説っていうものを、あの天動説っていうものからこう地動説っていうものにこう意見をこう変えようと、世界を変えようとしてるときに異端者としてあの追放されたりとかいろいろするわけなんですけど、けど結局は最終的にはそこをまあ取り込むというか、結果まあそれが真実であると認めるわけですよね、社会は、うん、まあ本当にじゃあそれがたどり着くべきところかどうかは分からないし、この先どんどん変化していくんでしょう、地動説からまたただ何か変わるのかも分からないですけど、それは続くんですよ、とにかく、うん、とにかく続くんですよ。でかといってその時代その時代の人間の視野そのものが広がっていくかっていう と、そうじゃないと思うんですよね、うん、その向けられてる目線というかその視界がこう変わってるっていうだけであって、もしくはその内容が組み替えられてるっていうだけであって、
うん、
視野そのものはその時代においてどこの位置にいるかその人がによって変わってくると思うんですよね、
うんうん、
簡単に言えば最下層にいる人が一番視野が狭いんですよ、
うん、
でさっき言ってたそのシステムの内側と外側っていう考え方っていうのは、あの確かにその内側と外側っていうのもあるんですけど、
うん、
僕の感覚としてはその視野の広さと狭さっていう感覚を持つんですね、
うん、
で
世界観の見方っていう感じでもいいんですか？
世界観、ごめんなさい、世界観の見方っていうと具体的に言うとどういうことですかね。
ちょっと世界を違う感じで捉えてるって感じですか？
例えばですよ、例えばグリフィスを例に挙げると、うん、グリフィスそのベルセルクの世界観というのはそのグリフィス その転生事件まではですね、いわゆる人外的なものというのは一切出てこない、うん、人間社会なんですよ、うん、いわゆる中世 その社会そのものなんですね、
うん、
まあそのなんだなんだあの妖精みたいなのが出てくるんですけど、それもあの時間軸が前後しているので、結局その時間軸的に考えたらそのグリフィスが転生した後にガッツが出会うキャラクターではあるんですけど、要するにその世界の人々もそういう妖精とか人外的なものってのはありえないと、
うん、
魔法みたいなのもそんなのは存在しないっていう基本的な世界があるんですよ。でもグリフィスそのものももちろんそう思っていたし、だからこそ王様っていうものが頂点なんだと思ってたと思うんですね、うん、だけど彼は転生することによって それよりも違う世界、うん、もっと言えばそれを内包する方もっと大きな世界があることを知るわけじゃないですか、
うん、
それは視界が広がったと言って過言ではないですね、うん、で僕が言うところのその視野の広さ狭さっていうところは、その視野の広い人っていうのは狭い人からは認知できない世界にいるからこそ視野が広い人にと言えるんですよ、
うん、
ごめんなさいちょっと待ってくださいね、仕事の電話じゃねえ、あれなんだこれ放置しよう、 ちょっと知らない番号から買ってきたんで怖いんで放置しますけど、その視野の広さ狭さっていうのが、単純に知識があるとかないとかっていう世界ではなくて、さっき言った通りなんですけど、視野の狭い人はその人よりも広い視野の広い人っていうのを認識できない状態にある、それを視野が広い人として、でも視野が広い人っていうのはその視野が狭い人っていうのを認識できる状態にある、でそのベルセルクの世界からすれば、天使っていうのはそのグリフィスっていう人間がいて、そいつは後々天使に転生するってことはそれ運命づけられているって知ってるんですね、そういう世界、そういうことをその世界観の違いだっていうのであるいうのであればそういうことです、だからその視野の広い世界をより広い世界を求めてるんですね僕は、でどこの広さまで行ったとしてもやっぱり自分が認識できない世界は必ずあると仮定するしかなくて、そっちをただ追い求めるだけなんですね、そういうことになっちゃうんです。
どうなんだろうね。
おそらくエリザベートが求めたものもそこだと思いますけど、
ね、人とそういう人と出会わない限り発生しないんだけど、そういう人いなかったらどうしようもないんだよな。
そういう人っていうのはいわゆるベルセルクの中でいう天使っていうことですか。
まあ、天使でもいいしきっかけでもいいんですけどね。
なるほどね。例えばですよ、僕最近いろんな仕事の中で、これは本当規模の小さな話ですけど、いろいろとやっててちょっと海外の方にもいる会社を持ってたりとかするんですよ、で、太平洋の方の小さな国の方でも会社持ってて、とあるところからコンサルタント会社から ODA の方に、お金を取ってきませんかっていう話が来たんですよ、いわゆるその太平洋の方の国の事業を、要するに日本からお金を出して事業をやるという時の、そこのその事業に、参加しないかと、でその日本のその外務省が出しているその ODA の案件っていうのがあって、それはこういうふうなことをやりたいと思ってるけど、これやりたい人この指とまれっつって、いわゆるやるんですね。ほとんどが出来レースなんですけど、そうじゃない
入札みたいなのがあるってこと。
そうです。でもそれは価格基準ではなくて企画基準で、内容次第なんですね、一応名目としては。だけど7割8割ぐらいが出来レースなんですけど、その今回の件は、完全な ODA の素人であるこっちに声がかかってきているということは、そうじゃない、で、その太平洋の方の小さい国で実際日本企業が資本となっているその企業っていうのが、事業体っていうのが ほとんどうちしかないんで、うちしかいないんですよ頼れるところが。だから声がかかってきたらしいんですけど、今までね、そのいろんなね、その事業を行う上での発想として ODA という知識はあったけど、ODA という選択肢がなかったんですよ自分たちの中に。なるほどと。せっかくこんなにね、日本企業が入ってないところに自分たちがいるんだったら、ODA の格好の的じゃないかと、そこで初めて気がつくんですよ。なんでこれに気がつかなかったんだと、なったんですね。でさらに言えば、次なる国を目指すときにいろんな基準でね、それこそその国の内情だとか、いろんなビジネス的なところで考えて、じゃあ次はこの国行ってみよう、この国行ってみよう、じゃあここで事業ができるかということを散々話し合ってきたけど、日本とのその関係の中において ODA がどれぐらい払われているのか、それでいてどういう企業が ODA のその受け皿となっているのかっていうところは、観点が全くなかったんですよ。これからはそういう観点で見ていくっていうのもありだなと、そしたら、意図的にね、それこそ出来レースの中に組み込めていけるかもしれないじゃないですか。これは新しい視野が広がったわけですよ。知識としてそこにあった ODA というものを知ってた。だけどそれをなぜか選択肢の中に入れなかったし、活用しようとしなかった、けどそれによってこうぐーっと視野が広がって、そのビジネスっていう中においてはね、それまでの僕らよりもその視野が広がって選択肢が増えたんですね、 まあ、すごく先ほどまで話してた世界観からすると狭い範囲の話かも分からないですけど、まあ、実際に最近起きたその視野の広がり方というとそういうところも挙げられるというところですね、
うんうんうん、
だから誰かに出会ってそれにたどり着くってこともあれば、まあ、ただ自分の中でぐーっと考えて思考していってそれにたどり着くこともあると思うし、まあ、言っちゃえばそれの究極的な視野の広がり方がいわゆる世間一般でいうところの悟りみたいなものだと思うので、それはまあもちろん外部的な要素もあれば頭の中でただひたすら光を脳みそに通しまくって練るというかこう精錬していくというか考えをね、その脳の中のその伝達をよりこうなんていうのかな、行為に達するというか、なんていうかどう表現していいか分かんないですけど、精錬するですね本当にいう感じですね、のイメージがありますね、僕の視野の広げるっていう、うん、その行為っていうのは ね、 ね、で書き込みいただいております。5番7さんありがとうございます。今北です、こんにちは。
こんにちは。
相方はどなたということで小松菜さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はミュージカルエリザベートっていうところについて、まあ、そこをきっかけにお話ししていければと思っていて、まあ、いろんなところで小松菜さんには私自身お世話になっていて、この気がつけば両生類でもすごく力になってくれてるんですけど、まあ、ミュージカルといえば小松菜さんだろうというところで今回ねお呼び立てしてるわけです、はい。まあ、そういうことですね、その視野が広がる、うんうんうん、もしくはその先ほどその小松菜さんが言った、ごめんなさい、ニューなんでしたっけ、ニュー
アカデミズム、
そうニューアカデミズムっていうのがそのいわゆるシステムの中にいる人と外にいる人っていうその関係性っていうのは、
はいはい、
その私のイメージとしてはそのシステムの中にいる人と外にいる人っていうのは視野が狭い人と広い人っていうイメージだったんですけど、
うん、
ちょっとまあその限りではないという感じですかね、今の先の話を聞いてる限りでは、うん、多分そのシステムの中にいる人も外にいる人のことは認識してますよね、多分ね。してない場合もあると思うんですけど、してることもありますよね。
してる場合もありますね。
ね、まあ似たすごく似てはいるんだけど、まあそれがニューアカデミズムだと。
うん。
でもね、でもねっていうのはちょっと接続詞としておかしいけど、
はいはい、
どうやって手に入れるんですかそういう知識を、小松田さん。なんで知ってるんですか。大して僕とあんま年変わんないですよね。
いや、昔の本を読んでたらたどり着きますよ普通
普通にっていうか、昔の本を読んでたらって言って何ですかそれ
いや、
まあ、でもお話聞いてですよ、あ、確かにそういう考え方があってもおかしくないなとかってのは思いますし、はいはい、まあそういうもんだろうなとは思うんですよ。
いやいや、例えばなんかその浅田明っていう人がいたとして、
はい
はいはいはい、大学の先生ですけど、気に食わないなとこいつが、
うん、
こいつは若い頃どうやって出世したんだっていうのを調べるとそういうの出てき
ました。すごいなすごいな、だからそれがねリアリティですよ、
うん、
その調べる行動に至れるその強さ、うん、だから僕はなぜかわからないけど、例えばじゃあその気に食わない先生がいたとして彼が言ってることとか彼の望みとかっていうのを、まあ、直接聞いてもいいし、もしくは何かで察知するわけですよそこで無意味なことだなって思うわけなんですよね多分ね、多分おそらく。でもし本当にその人に共感したりとか興味を持ったりとかしたら、なんでこう思ったんですかとかいろいろ聞くだろうし、まあ、それができない環境だったら、まあ、諦めるのかもしれないですけど、なんていうか、なんていうのかな、それでこう周りから攻めていくというか、まあ、ある意味小松菜さんからすると直接的なのかもしれないですけど、
うん、
こいつはどういう生き方してきたんだっていうんでこうその調べるというかね、本を読めるわけじゃないですか、
はいはい、
もう僕は本当活字が本当ダメなんでね、
はい、
ダメなんですよすんなり入ってくる活字はすんなり入ってくるんだけど、でもやっぱりその時はリアリティがあるんでしょうね。でほとんど読めないです。8割9割方断念しますね途中で。
うん、
そこがねその差なんですよね。どうやって手に入るんだっていう感じなんですよね。
いやでも僕なんかもう本読むのやめちゃったからあれなんだけど、
まあまあまあ前もおっしゃってましたね、なんかね、
はいはいはい、
やめちゃったっていうのはなんででしたっけ。
やめちゃったってやっぱね、 ダンサーみたいな人が羨ましいと思うからなんだろうね。
ないものねだりか。お互いに。でどういうことですかそれっていうのは。その何が羨ましいんですか。
いやそのリアリティっていうのとちょっと違って、当事者性っていう言葉を使うんだけど、
は
い、
何性？
当事者性。
当事者性。当事者っていうのはその
自分に関係のない問題を本読んで、うんうん、なんかさも自分に関係があるかのごとく考えるというのは不誠実なんじゃないかなという意識があって。
不誠実、
つまり関係ないことなんでね。
例えばですよ、
うん、
まあ、うん、新聞見て、うんうん、あのまあ、エジプトのあれがね今話題になってるその政権がどうこうっていうのをパッと見た時に、へえ大変だなって思うわけじゃないですか、
うん、で何人か死んだと、
うん、
で死んだ人に対して涙を流すっていう行為は、
あ、なるほど、そういうことね。
うん、
でもそれはまあ不誠実だと感じてしまうっていうのは分かりますよ。その感覚はね。国
際というかね。
うん。お前何が分かるんだっていうことですよね。
そうですね。自分が持ってるなんかの切実な問題っていうのがあって、うん、その問題を解決するために書物を読んで知識をつけるっていうんであれば、その行動原理としては合ってるんでいいんだけど、うん、ただ本を闇雲に読んでくっていう行為っていうのは何なんだろうなって考えた時、
でも例えばその闇雲に読むっていう行為と、先ほどおっしゃったような、うん、その読んでるその向こうにある世界と自分っていうのがどういう関係性にあるのかっていうところはちょっと違くないですか。
まあそうなんだけど、ここは完全に感情の問題なんですよ。理屈じゃなくて、なんか嫌なんですよね。
でもね、それは分かりますよ、
うん
うん、だから、あ、でも分かってるつもりになってるかもしれないんですけど、うん、いわゆるその、まあ、例えばじゃあエジプトでこんないろんなね、あの騒動があって、うん、じゃあその中で何万人死にました、何万人じゃなくて誰でもいいんだけど、うん、死にましたっていう時に大変だなって思う、その思うこととか言葉に出したりすることは、
そうそうそう、
大変だなんて思ってないじゃんっていう自分自身、
ね、分からないじゃんっていうね。
そうそう、本当の大変だと思ってたとしても、うん、お前絶対現場に行ったら そのイメージを完全に超えた何かが待ってるぞっていうのは分かるわけですよね。簡単に推測できるわけですよね、
うん、
だからまあその紙面の中での情報だけでそれに対するイメージを持ってしまうってことが、
うん、
ちょっと罪悪感を持つというか、
そうそうそうそうそう、
それはよくわかりますね、うん、だけどそれしかないんですよね。
うん、そうなんだよね、
うん、言っちゃえば、うん、もしそれでリアリティを持ってるんだったらエジプトいますもん、もうすでに、
うんうん、
いるはずなんです。
そうそうそうそうそう、
うん、まあこれがね、何回前か
と思うんだけどさ、じゃあ日本人がですよ、はい、戦場カメラマンみたいにしてですよ、
はい、
現場に行って分かるかさ、また分からないですよ、ね、
それは違う。全然違う。それはだから僕らがその部外者である、まあ、ある意味部外者じゃないし当事者なんですけど、ある意味ね、うん、だけど、まあ、そのピンポイントで見た時は部外者である僕たちが現場に行って何をしようと当事者にはなれないんですよ、
うん、
でだけど近づこうとする努力はできる、ね、
うん、
まあだから言っちゃえば
そこの近づこうとする努力に何らかのなんていうのかな、意味合いがないと欺瞞になるじゃないですか、
うん、だからそれはもう自分の中で求めるか否かっていうところですよね。
そうですよね。
それはもうそれがまあリアリティなんだけど、うん、そのリアリティをがないのにあるふりを自分にしてね、自分に嘘ついて、
うん、
そのまあいわゆるまあ偽善的な感覚でもって、うん、その自分を騙し騙しそっちの世界に行くっていうのは本当にやりたくないことですよね、
うん、基本的にマスコミってそんな人ばっかじゃないですか。
まあマスコミがそうかっていうとそうどうだろう、まあ、ちょっとよくわからないですけど、うん、マスコミはそれを助長しますよね、
うん、
それがまあお金になってるわけだから、それで飯食ってるわけだから、うん、その一般国民たちがそれマスコミの流す情報を受け取る側の人間がそれを求めてるっていうのは大いにありますよね、
うん、なんかちょっと距離を取りたいなっていう感じがなんか、うん、まあ、直接それで本を読まないっていう理由にはならないけども、
いやでもそれはそうだと思いますよ、
してる
とか、うん、例えばまあ、今回 そのエリザベートにしてもそうですけど、
うん、
まあ、最初の時に言ったみたいにエリザベートっていうそのいわゆるミュージカルだったりそのエンターテインメント作品そのものの 本質的な部分っていうのはまたちょっと懐疑的な部分があるよって話をしたと思うんですが、
うん、単にわがままだだけの人って捉えてもいいわけですしね、その、
うん、ごめんなさい、何の
人、そのエリザベートって人ですよ、
うんうんうん、
単にわがままな人っていう、
まあそうそうね、
歴史上で、
うんうんうん、
こうもほっぽり出してなんだかんだみたいな ね、
うん、まあ、そういう受け取り方もできるし、それはもう本当人それぞれなんだけど、うん、まあ、言ったみたいに知る必要があるんですよね、その、うん、本来どう受け取るべきかというか、そのどういう側面があるかっていうのをこの作品の中に、でその上でどう楽しむかどう受け取るかはその人の次第だし自由なんだけど、まあ、もちろん側面ってたくさん限りなくあって全部の側面は絶対見れないですよ、
うん、
だけどそのいろんな側面を見ようとすることがやっぱ大事だし、
うん、
一つの側面だけ見て満足しようとするその感覚っていうのは本当にその人のが生きてるとは言えないですよね、
うん
うん、その考える力をまあ失わされてしまってるわけで、一億総白痴かなんていう言葉もあったけどテレビなんか見てたらみんなバカになっちゃうぜっていうふうに言ってた、わかんないですかね、
わかるわかります、
あ、まあ、まさしくその通りだと僕は思うんですよね、でどんな
分かんないよりも分かった気になる方が怖いんだ、
あ、それはそうですよ、だから常に自分は分かってないっていう前提でいないといけないんだけど、
そうそうそう、
あ、これでもう OK ってやっぱり思っちゃうのは怖いですよね、
うんうんうん、
でまあこれで OK って思わせるんだよね、そのメディアっていうのが、
うん、
うん、まあでもそれはまあそうだな、全てにおいていることだからね、そのそのエンターテインメントとか メディアにしても何も関係なく政治にしても経済にしても全部そうだから、そのそうだね、だけどなんかすごく大きな目で見てですよ、
うん、
大きな目で見て人類というかその世間一般と呼ばれる人たちがその体制側というか権力を持っている側に懐疑的になりやすい性質にはなってきているような気はします、今まで習ってきた史実が本当なのだとしたら、まあ日本のその政治がすごく分かりやすいけど次の総理来てもどうせっていう感覚は絶対ありますよね、
うん、
うん、まあそれこそさっき言ったその喫茶店でおコーヒー飲んでるやつらは俺には関係ないよって言っちゃってること、その政治とかその、うん、破綻していく国っていうものに対してただ破滅を待つだけだと、
うん、
その流れに乗っていくしか僕らには選択肢がないと言っている状態になんていうか慣れてしまってるというか、
うん、
なんか僕がまあ知ってる情報というか知ってる限りでは結構ねその昔は一途だったというか、で一途だったものに裏切られたらこう憤慨して、
うん、
で民主化だとかそれこそなんかいろんな何とか主義何とか主義っていうものにいろいろと振り回されていって、
うん、
まあ、末端の人間にはそれを選択するその権利は全くないけど、
うん、
それにまあ踊らされていって結果今に至る時に先ほど僕が言ったみたいに昔の何とか主義っていうのはすごいバカな考え方だなって思っちゃうわけなんですよ今の僕らは、うん、だって当然じゃん崩壊するのはって思えるんですよね、
うん、
何主義にしてもあまりにも偏りすぎだろその考え方って思っちゃう、うん、だけどその当時の人たちってのはすごくそれになんていうのかなそれが全てだったしそれさえあれば OK だと思ってたんだけど、
うん、
だけど今はすごくニュートラルな状態になってて何も信じませんよと、
うん、
だけど社会を保っていくためには信じてるふりしないと保てないから、
うんうん、
それをやってるだけなんですよね。
すごい自覚的に信じてるふりしてるならいいんですけどね。
いや、
それ
はね、なんていうの、その場に連れ出せばそうだと思いますよ。要するに潜在的に 潜在的に自覚してるってちょっとよく分かんない言葉ですけど、うん、潜在的に自覚してますよ。だって今の政治に対してそのまあ投票率が少なくなってたりとか、その若い人たちにじゃあ政治どう、日本の政治どう思いますか、何党が、ね、いいと思いますかって聞いた時に、全くその何党がどういう、ね、政策をやろうとしているのかと知らない人も多ければ、うん、じゃあその、ね、マニフェストに載ってるものを完全に信じてる人なんて一人もいないわけじゃないですか、
うん、
ね。まあ、そのくせマニフェストに載ってることやってないってわーわー言うのはなんかムカつくなとは俺は思うけど、
うん、
まあ、その一応そのポーズというか儀式としてマニフェストを出して、それをもとにみんな投票したりとか、もしくはいろんなしがらみで投票するわけでしょ、
うん、
まあ、投票しないという選択肢の方が今は多くなっちゃってるけど、で投票したとして、じゃあそれによって決まったその社会があって世界があって、でそれに、まあ、その流れに乗っかっていくわけですよ、一般市民っていうのは。だけどその中で僕らは投票したけど自分の責任じゃないって多分どっかで思ってますし、じゃあなぜ自分の責任じゃないと思ってるかっていうと、誰に入れても一緒だと思ってるし、
うん、
その自分たちが望むような世界にならないと思ってる、
うん
うん、もっともっともっと別の根本的なそのことをやらないといけないと。たとえそれが日本でまた新たにクーデターが起きたとしても、それは意味がないとも知ってる、潜在的に、
うん、
それをその場に連れていけばどう思いますかって聞いて、本当に真剣な話し合いをしないといけない場に、その空気にさせてあげればその本音が出てくる、
うん、
けど日常生活の中ではそれをその場がないから、それを言う必要がないから、
うん、
そう言わなくても生きていけるし、
うん、
言わない方が荒波立てなくてスムーズに生きていけるんですよ、うん、だから言わないんです、
うん、
そうですよね、多分ね。
みんな考えてるってことじゃないですか。
いやだからみんな考えてるんですよ、うん、だけど一歩出さない、それは、うん、自分の生活が危うくなるっていう、まあ、半分事実だけど半分思い込みがあって、でもじゃあなんで自分が生活してんの、その先に何を求めてるのかっていうと、それは考えてない、
うん
うん、じゃあなんで考えないのかっていうと、そういう人間にさせられるような、まあ、被害妄想かもしれないし陰謀論者だと言われてもしょうがないけれども、うん、そういう社会になってると、そういう世界を作ってるから、ただの労働力として生きていけるような、生かせるような人たちで蔓延させるような社会にさせられてるので、当然ですよね、その、
うん
うん、だってもしそこでその政党がどうだとか政治がどうだとかいうようなところを真剣に考えたら、自分がどう生きるのか、自分が何を本当に求めてるのかっていうことをまず一回見直さないと、どの党に投票していいか、誰に投票していいか分かんないじゃないですか、
うん、
でたまたま自民党だったら自民党、民主党だったら民主党、公明党だったら公明党のしがらみで、会社のね上司がどうとか、その会社自体がどこから金もらってるかとかね、その地域がどういう地域なのか、宗教がどうなのかっていう、その縛りの中から投票先がある程度もう先に決まっちゃってる人たちが多いわけですよ、投票者の中にはね、本当に自分の意思でもって考えてやってるわけでもないっていう状態がある。だからそれは投票している人がみんな考えてるかっていうと、そこまで考えてるわけじゃない、
うん、
けど潜在的にこんな代表、ね、こんな人にね投票しても変わんねえよって思いながら投票してるはずです、
うん
うん、そうじゃないですかね。
どうなんでしょうね。
だからすごくね、それはまあナンセンスだし矛盾してるとは思うけど、今の状況からすればそうなっても致し方がないかなとは思いますね、
うん、
でそれこそさっきのエジプトのクーデターだったり、それこそトルコだとかいろいろね、なんだ、世界の中でもいわゆる民主化っていうものがすごく多くなってきてるじゃないですか、
はいはい、
もうほぼ全てなる勢いじゃないですか。それこそそのエリザベートの中の話でもそれがリアルな話なんですけど、
うん、
それさえもね、もうなんていうか使い古された手だし、みんなもう知ってると思うんですよね。ギャーってみんなあえて映像の中では騒いでるけど、知ってんじゃないかなと思うね。もうね、クーデターなんか起こしたってしょうがないって、だからたった1年でエジプトはあんなになっちゃうんだと思いますよ。お前らそうやって命かけてまでやったんだったらもう数年待てよって僕は思うけど、
うん、
うん、まあ1年やそこらで ぐちゃぐちゃになったエジプト立て直せるわけねえだろって俺は思うけど、そこさえももう我慢できないんですよ。これが今僕が話してる内容はまた違うテーマでお話ししようとは思ってたんですけど、また話しますけど、
はいはい、
そのすごくもうそういう時代の変わり方っていうのがファーストフード化していて加速化してるんですよね、すごく、
うん、
その人類の進化っていうものがあったとして仮に生物とかの進化もすごくスパンが短くなってるし、
うん、
で変化の仕方ももうやり尽くした感じがあると。本当はもっとあるんでしょうけどね。だけど僕らがもう発想できるものがやり尽くした感があって同じこと繰り返してるんですよね。
そうですね、
うん、もう本当にだからはいはいっていう感じなんですよ。世界の中でその情報が限られている、もし国があったとして、その純粋に自分の中の国の中でしか見れないような世界があったとして、そこでクーデターが起きたっていうんだったらまだ分かるんですけど、うん、まあ基本的にクーデターっていうのはその国の外からもたらされるものですから、
うん、
ね、それこそ先ほど言ったその坂本龍馬にしてもチェゲバラにしても、
うん、
そうなんですよ。その人の本心でもってやったかどうかっていうのはまた別にして、もっともっと大きな意思があって初めてそこにクーデターっていうのが起きて、うん、ね、その外国の支援があって、もしくは外国っていう国で言っちゃいけないな、その、まあ、権力の支援があってこそ国を倒すことができるわけで、うん、そこをもうやり尽くして、また同じ国の中でも政権が交代する、その民主党だったり自民党だったり、じゃあ総理が交代するっていうのを飽き飽きとしてるんですよ、少なくとも僕は。もういいよっていう感じ、
うん、
もうどこぞでクーデター起きました、わーいって、なんとかの春だって、うるさいって、もうね、本当にふざけるなと。お前ら本当にそう思ってんのかって本当に思いますよ。その先に何が待ってると思うって、自由が待ってると思うかバカって思いますね。だからそこまで思っちゃう人間になっちゃってるんですよね、
うん、
もっと前の時代だったら本気で本当に救いが待ってるとね。前 RPM さんが来た時に今のね世界で主なその宗教っていうのは、
うん、
いわゆるその回帰というか、
うん、
あの頃は良かったっていう思いから始まってるんだみたいなことをお話しされてて、
うん、
今の政治や経済っていうのはどんなにひどいものかとね、うん、で数世代前の数百年前のあの時のうちの国はこんなに良かったじゃないかっていうところから始まってて、いわゆるクーデターなわけですよ、それも、
うん、
そういう考え方を広めるっていうところから、そのキリスト教もそうだし、その仏教もそうだと、何にしてもその今のメインとなっている宗教はそういう部分から始まっていて、みんな似たようなことを言ってるんだっていうことをおっしゃってて、うん、もしそれが本当なんだとしたら、それの劣化版なんですよ今やってるの。俺らがそのみんなクーデターだとか政権交代だって言ってるのはね、
うん、
じゃあなんで劣化していったかって、もうパターンが尽きちゃってるんですよ、
うん、
で何回やっても真実にたどり着けないって知っちゃってるんですよね。もう諦めてるんですよやる前から、
うん
うん、でもし本当にみんながみんな真理を求めたとしたら、世界は混沌となるでしょ
う、うん
うん、社会っていうものは形成されなくなるだろうし、だからそれこそまた一長一短、その社会を構成したければ、その自分たちを虚構の世界に甘んじさせて、本当は諦めてるけど諦めてないふりをしないといけないけど、諦めててもう何も期待できてないっていうことをちゃんと自分で認めて、じゃあ次どうすればいいかっていうところ、本当は考えるのしんどいんですけど、じゃあめんどくさいこと全部政治家とか官僚に任せて、自分たちはただね被害者のふりしてわーわー言ってればいいだけの世界から、自分たち自身が考えないといけない世界に飛び込むっていうのはすごい大変なことだから、うん、やりたくないんですよ。だけどそうせざるを、そうしないともうどこにも進めないと思いますね。もしくはさっきの小松菜さんの話じゃないけど、外からの干渉がないとまとまらないですよね、この国、
うん、
日本っていうかその地球っていうのはね。エイリアンがもしわーっと来た時にうわーってなって、多分自滅するかまとまるかのどっちかでしょうね。その エイリアンが来たことによってその世界での国同士での戦争が勃発するか、エイリアンをから身を守る、もしくはエイリアンをぶっ倒すために世界が結束するかのどっちかでしょ
う、う
ん、だけど倒した後はもっと面倒くさい世界が待ってるでしょうね、
うん、
あの時俺らの方が貢献したんだみたいな話になったりとかね、やっぱりそれはもう相入れない部分が必ずあるはずで、
うん
うん、アメリカとロシアは絶対くっつかないでしょうし、うん、まあ何の話なんだっていう風になってきちゃってますけど、そのこれから次の世界が段階に向かうっていう時にそのもう手詰まりな感じはしますよね、うん、だけどそこでまあ本当にこれが行われてるかどうかは定かではないし、ただの噂でしかないし陰謀論者と言われてもしょうがないけど、いわゆる世界を統一する政府が生まれようとしてるみたいな話もあります。でそのためのいろんな情報の統一だったりだとか電子マネー化だったりだとか、その情報管理化っていうのがどんどん進んでいってるっていう話があって、うん、まあ本当に僕らは家畜化されていくわけですね。マトリックスでいうとこの人間の脳を電池化しているようなもんで、うん、だからまあねそれもう完全に小松菜さんがうなずく担当になりましたけどまあ次に何を求めるかって言ったら変化ですね、
うん、
エイリアンが来ても先延ばしにするしかないですね。でもね、さっきのそのシステムが
第三項を取り込む
っていうの、そうそうそうそう、そういうことだけど、必ずそのシステムはまた
生き延びるんですよ、
まあ、システムは生き延びても
生き延びるんですよ、
生き延びてもまた固まってくるんです、
うん、
それを繰り返すだけです。
そういうことです、
うん、だからそのループから抜け出したいし、もしかしたらそのループこそがたどり着く何かにの材料なのかもしれない。そのループを洗礼することによって、変化の仕方を洗礼させることによって、僕らは気づかないうちにいろんなものを積み重ね上げていってたどり着くべきところにたどり着くのかもしれないですよ、もしかしたら。だけどそうは思えないなっていう感じですね、
うん、
うん。
大きな変化は無理でしょうね。
まあね無理でしょうね、
うん、よっぽど何かないとね、
うん、だけどそれこそね僕が期待するところであって、それは今僕らの視野の中で話してることなんですよね。これっておそらく視野が広い存在っていうのは必ずいるんですよね、
うん、
ってことは必ず抜け出すか、もしくはその積み重ねていったものが見える世界っていうのは来るだろうと。このダウンっていう男がそれを感じることができるかどうか分かんないけど、それを求めてますね。
ただ人間じゃないかもしれないんですよね。
そうそうそう、もちろん
人間じゃない
って、その
物じゃなくて物体かもしれないんですよ。
そう、もちろんそうですよ。まあ、これもまたね違う作品の話になっちゃうんですけど、小松菜さん、僕が最近よくわーわー言ってるスターゲートっていう作品はご覧になったことありますか？
1,2 回あるよ。なんかあの変な門みたいのをくぐって別の世界に行っちゃうでしょ、ね、う
ん、まあ違う星に行くんですよ、スターゲートっていうぐらいですから、はいはい、
だからどこでもドアみたいなやつ。
そうそうそう、まあ、ちょっと違うけど、まあ、そう、そのスターゲートっていうそのゲートが設置されてるところには行けるという話で、まあ、そのスターゲートっていうものはもう絶滅した種族が大昔に作ったものであって、まあ、それとは関係ない、好戦的なエイリアンがその種族が残した遺品たちを使って銀河というか、まあ宇宙を蹂躙していこうとしているっていう話なんですよ最初は、
うん、
でいろいろとえんやんわんやんわんやんわんやんやったら、まあ、地球人 その主人公たちがそのエイリアンたちを、まあ、撲滅していって、で奴隷になってた人たちとかも解放したりとかする中で、じゃあそのスターゲートを作った種族ってのは何なのっていう話の時に、その、まあ、エンシェントと呼ばれるその種族なんですけど、
うん、
その人たちはもう絶滅したんですよ。でなぜ絶滅したかっていうのは、まあ、他のエイリアンからやられたっていう話になってるんですけど、その絶滅する中で一部のその種族の中の一部の人間たちは 高みの存在に登ったっていう設定があるんですよ、
うん、
光の生命体になってるんですよ。もうその僕らがいる次元とは違う次元の生命体に高尚なものになったっていう、そういう一応設定があるんですね、
うん、
でその主人公たちの中のメンバーもあのいろんなことをやる中でその高みの存在に登ったりまた落ちてきたりとかするんですけど、
うん、
まあ言っちゃえばそういう変化なわけですよ、
うん
うん、その全く、ね、さっき の、 その天使に転生するのと、まあ、ほとんど同じようなニュアンスですけど、そのもう人間じゃなくなっちゃうっていうのはそのエイリアンになるとかとかではなくて、もうそう今小松さんがおっしゃったようにその物体としてどうなのかというところですよね。その高みの存在になる光のエネルギー体としてそこにあるというか、でそいつらは決してその人間社会というかその人類のその源泉の方に干渉してはいけないっていうルールがあるんだけど、絶大な力を持ってるんですよ。こう天候を自由に操ったりとかする力は持ってるけど、その力は行使しちゃいけないっていうね、その力を行使しようとすると人間に戻されちゃったりとかするんですよ。まあなんかそういう設定の存在がいるんですね、
うん、
まあそういう世界観ですよね、言っちゃえば。その次なる何か変化が、大きな変化があるとしたら、
うん、
でもそれっていうのはそのまあ動的平衡をテーマにした時にもお話ししたかと思うんですけど、まあその細胞が、単細胞がこうどうしてかこう、あ、まず細胞そのものができるっていうこと自体も多分それに匹敵するような爆発的な変化だったと思うし、
うん、
それでやっぱり無性生殖有性生殖の違いっていうのも爆発的な変化だったと思うし、その僕らが今想像できないけどこの現世の中で起きるってことはたくさんあるのかもしれないですね。けど変化の仕方がすごく振れ幅が小さくなっていってますよね、
う
んうん、
なんか昔なんか森の話を読んでて面白かったのは、森を切り開いていくじゃないですか人間が、
はい、
はいはいはい、だんだん開拓して、
うん、
で出会ったことのない病原体とかに出会うわけですよ、そこ
はいはいはいはい、
でそこでまあそこに打ち勝つ人間とか負ける人間とか出てきたり、疫病が流行ったりっていうのがあって、そうですね、まあ、そこを克服してっていう感じで進化していくんだけど、切り開く森がないっていうね、
ああ今の現状としてってことね、
森全部切り開いて、
いやでもねそれはそうでもないと思いますよ、うん、まあ、本当どうか本当かどうか分かんないですけど、いわゆるまあダークマターとかダークエネルギーっていうものがあると仮定されてるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、要するにそれは本当に全く分かりませんよと、けどなんかあるっぽいですよって、うん、この宇宙におけるその宇宙を構成しているほとんど8割9割がダークマターだったりダークエネルギーだったりすると言われてるんですよね。それっていうのはもうこの宇宙にいわゆるその光のエネルギー の、 その生命体がいてもおかしくないっていう状態なわけですよ、うん、はっきり言っちゃえば。でそのダークマターとかダークエネルギーっていうのは確かダークマターは質量を確か持ってるんだけど、ダークエネルギーは質量を持たないんですよ、
うん、
要するに、もちろんその質量を持たない原子っていうのもたくさんあると思うんですけど、あ、原子っていうのはないな、粒子っていうのはたくさんあると思うんですけど、その僕らが今見て感じているっていうか、まあこれまでに学んだであろうその物理法則っていうのが全く通用しない世界なんですよね、そこはね、
うん、
で光を当てても何も見えないんだから、そこの世界ダークなんとかって言っても写真撮ってもそこはもう何も見えないんですよ。普通だったら光を当てたら物があれば反射して、反射したその光がまた僕らの目の中に飛び込むことによって脳の中でその反射されたその物の物体の映像を僕らが構築することができて初めて見ることができるわけなんだけど、それができないんですね、光に反応しないと。じゃあどうやって見ればいいんだっていうところでいろいろと今試行錯誤をしているけれども、何か物体がそこにある、もしくはエネルギーがそこにあるってことは分かってる、
うん、
だからもう未知数すぎるんですよね宇宙ってものが、それはもう本当にさっきも言ったけど天動説が地動説になったのと一緒で、地球は丸いっていうことを知った時と一緒、もしくはそれ以上の、うん、あの衝撃がこれから僕らにまだ待ってるわけなんですね、
うん
うん、そう考えたら
宇宙にそれがあったとした場合、うん、アメリカが有利だね
まあ、まあそうかもしれないけど、もうそれ言ってたらしょうがないですよ。
日本がどれだけおこぼれに預かれるかって感じ、
うん、でもそれもそういう意味では国っていうそのなんていうか境界線ではほとんど意味ないですよ、うん、日本の中にいても下の層にいれば絶対それはもう、うん、なんていうかいいように情報操作されてそれを受け取るしかないですから、まあ、日本にいようとアメリカにいようとその生の情報がちゃんと自分のね選択肢がより多くある状態で情報が得られるように自分が強くならないと、
うん、
力を持たないといけないってことですね、
うん、
まあ、だからそういう意味では森はまだまだ未開拓だというふうにも言えるんじゃないかなと思いますね、うんうん、もうエリザベートの話からもう宇宙の森の話まで、
ダークマターの話、
ダークマターの話まででも多分エリザベートはダークマターを求めてたでしょ
う、うん、
ダークマターの話をしたら絶対目を輝かせて、
まあ、ダークマターを擬人化すると淘汰になったりしてね、
まあそういうことですよ。いやでもそういうことですよ。だって死の概念ってそういうことですから。死の概念そのものがキャラクター化しているっていうことはそういうことですから。だって意味不明な行為してるじゃないですか、トートって。さっき言ったみたいに、最初に言ったみたいに、ね、殺そうとしたり、いや殺せないって言ったりだとか、僕らには分からない基準で彼は動いてるんですよ。それはもう、僕らのその未開拓なその世界があっていずれ理解するかもしれないしそこに共感するかもしれないけど彼は彼の基準で動いている、
うん、
未知数であると。で、それの中でまたいろいろと自分本人がわけわからないで動いているエリザベートがいて、
うん、
まあ、その世界観っていうのは面白いなっていう、
うん、
果たして制作側がそこまで意識して作ってるかどうかはまた別の話ですけど、うん、まあ、僕はそれを見てなんていうか共感というかなるほどと思ったんでこれが好きなんだという話なんですね、うんうん、そこについてもう本当僕はね今回あの行けるところに行ったな行きたいところに行ったなと思って、
うん、よかったですよ。
よかったです。だからそこをね小松菜さんはエリザベートを見てどう感じてるのかっていうふうに聞きたかったんですけど、うん、そこら辺の感覚で見てるわけではないんですよ ね、 多分ね。
もちろん見てないです、
ね、あ、やっぱそうなんだ。ちょっと期待したんだけどな
そうそう、僕どっちかというとさっきの本の話の延長線上になりますけど、
はい、
僕が昔見てた最初に見てた芝居っていうのは難しい芝居を見てたんですよ、うん、いわゆるアンダーグラウンドの。
どういうことですか、難しい芝居と簡単な芝居ってどういうことですか。 何が、
まあ、非常に抽象的な、
なるほど、
うん、
そういう受け取り側がいくらでもこう、
まあ、割と文学的な知識が必要だったり、
なるほどね、まあ、
非常に直接言わないでね、偶話的な処理をしてたりとか、そういう、
なるほどね、
で、まあそういうのを見てるとですね、10代の頃に、
はい、
商業演劇なんかくだらないなっていう感覚が起きるんですよ
まあ、
衝撃劇を見てないのにですよ。
まあまあまあまあまあまあね、
中二病的ななんか思い上がりで、
まあでも誰しも通るところで、
誰しも通るんです
よ、ね、はい、それは、は
い、
うん、まあ
宝塚なんかもうくだらないもののもう最高峰
最たるものだと
まあまあもうだから10分ぐらい見たら消しちゃうみたいな、
ね、ハリウッドみたいなもんですよね。
はいはい、うん、くだらないと。
まあでもね、そのまあ、反面教師じゃないですけど、まあ、そこからさらに、まあ、自分の、まあ、考えを確認したりとか、
うんうん、
そこからさらに広がっていく世界っていうのも、まあ、あるんで、そういう意味ではまあ別に否定はしないですけど、
そうそう、
うん、
それの反動というかね、その過程においてたまたま見たんだけど、その宝塚の香港編っていうのを、
は
い、
うん、
これお芝居じゃないんですよ。あの海外向けだから、うん、言葉が通じないから全部レビュー形式 で前半が日本もの、
うん、
うん、日舞ですね、まあ、若干洋物っぽい日舞なんですけど、
はい、
で後半が洋物っていう感じのレビュー形式で、
なるほど、
まあ、ストーリーはないわけですけど当然、
はい、
まあ、それ見てて初めて、あ、宝塚ってすごいなって、まあ肉体とかその音楽とか動きだけですよね、
うんうん、
言葉がない状態で、
うんうん、
俺すごい集団だと。
そうなんですよね、
はい、
だから、うん、どうぞどうぞ。
でその香港公演に出てたメンバーがそのまま空組になって って、
ああ、
はいはいはい、
なるほどね、
はい、それで見るわけですよ、何の予備知識もなしにエリザベートっていうのを、
あ、やっぱ、あ、じゃあそこは要するに本格的に見出したのがエリザベートなんですか、その最初の、
そのちょっと前一個あるんですけど、
ああ、なるほどね、うんうんうん、
まあ、それはくだらなかったんですけど、くだらない、お子様にも分かる、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、対象年齢がちょっと低く設定されていたということですね、そうそう
そ
う、う
ん、対象年齢が幅広く見れるような、
確かに
誰も楽しめ
ない
作りだった、
そうですね、うんうん、なるほど、はい、それで、
でその次にエリザベートって見てきたら、
うん、
あんじゃこりゃと、
なるほどね、
ああ、
うん、
ちょっとカルチャーショックですよね、こんな世界があったんだと、商業演劇の中に、
うんうんうんうん、だからまあさっきも似たようなこと言いましたけど、ウィーン版なんか特にすごく、なんていうのかな、見てる人も、もしくはもちろん演出する側もやってる本人たちも必ず考えるわけですよね、
うん、
受け入れようとするときに、その作品だったりそのキャラクターをどういうものなんだこれはって見たときに考えるはずなんですよ、
うん、
で、まあ、私自身が、まあ、なんか上から言ってるみたいで、すごくちょっと言葉が他に見当たらないんであれですけど、分かってやってるのかなみたいな感覚を持っちゃうんですよね。
いや、分かってないんじゃないですか。
分かってない、
いや、僕そこの、そのスター、あのダンさん映画作ってたんですっけ、
映画、まあ、作ってたというか、まあ、そういう学校にいましたね、
勉強なさったんですよ、うんうんうん、と思うんだけど、
いや、まあ、だからね、その映画にしても、まあ、そのもちろん舞台にしても、
うん、
可能な限り無駄は省くんですよ、
うん、
でそれじゃあ何を無駄とするかっていうのはもちろんその演出によるし、
うん、
その人の技量とかにもよるんですけど、うん、まあ、映画に特化して言うのであれば、最近はまた違う世界になってきてるけど、うん、やっぱフィルムで撮ってきた世界っていうのはとにかく金がかかるよね、フィルムに、
うん、
で、ある監督なんかはフィルムのカタカタ言う音が金が落ちる音に聞こえるなんていう風に表現するぐらい、要するにワンシーンワンシーンに、その撮影一回一回に非常にこう神経質になっているわけなんですよ、
うん、
だから余計なカットは撮れないし、っていうことは本を書く時点でもうそこまで考えないといけないんですよ、
うん、
ちょっとまあ とりあえずこれ使うかどうか分からないけど取っとこうみたいな選択肢が取れないんですね、
うん、
とにかくワンシーンにいろんなものを意味合いをつぎ込んだりとかするわけなんですよ、
うん、
だからまあ分かりづらい作品もあれば、その何回も見てれば、あ、なるほどこういう風な意味合いでここにこういうものがあるのかとか、
うん、
もしくは技術的に、まあ、今よりも踊ってる部分があって、なかなかその本人が、その制作者側が表現できないことを、表現したいことができ、できてなかったりとかっていうこともあるし、稚拙に感じられる部分もあるけど、基本的には作ってる側はその無駄っていうのを可能な限り省きたいんですね、
うん、
でそういう思いで作ってるんですよ、うん、まあ、最近に至ってはもういくらでも撮れるし、いくらでも処理できるから、
うん、
綺麗な画質でね、単純に撮影するっていうだけでも、昔は相当照明を焚かないと、あのカメラに映らなかったんですね。
そうでしょうね、
うん、だから、よくあるのがね、昔のカメラなんかはこうフラッシュがものすごいじゃないですか、バッシャーって言ってね、うん、煙が出て、なんかなんだ、周りがものすごく光っちゃうような。でも今はもうそうじゃなくて、太陽の光とか、もしくはその照明の光、その光だけでも簡単に綺麗に画像が撮れるようになって、映像が撮れるようになってるからいいけど、照明っていうのもひたすら焚かないといけないし、じゃあどこに当てるのかっていうのも非常に重要になってくるんですよね。まず映らないから、映すためにはどう照明をつけるのかっていう、そういう考え方だったりとか。でも今はカメラをボタン一つで回せばいくらでも回るし、でいくらでも照明なんてあんまり考えなくても見えるから、まずね、
うんうん、
見えるから撮ることができるんですよ。映像として成り立つんですね、
うんうん、
だから無駄なシーンとか無駄なカットとか多くなりがちな場合はありますよ。だけど商業的なものを考えたとき、自己満足だけじゃなくて商業的なものを考えたときは、もちろん尺に収めないといけないし、テレビだったらもちろん映画でもそうです。そういう観点からすると、やっぱりなんだかんだ言って、あまたある材料の中からピックアップするわけなんですよ、監督だったりその制作側っていうのはね。 選んでるわけ、無駄をできるだけ省くっていう基本的な考え方はそこにまだ通じる部分があって、そうなると絶対じゃないけどその作品に関わっている人もしくはその演者、そのもちろん監督プロデューサーカメラマンにしても照明にしてもこのシーンはどういう意味合いで撮るっていうのが分かってないとそれは撮れないんですよ。こっちから照明当てますとかカメラこの位置ですとか、この演者はこっちの方を向いてくださいとか、このセリフはどういう風に言うっていうのがみんなある程度分かってないと見当違いのものができちゃうんですよね。だから舞台にしてももちろんそれは同じようなことが言えると思うんですよ。それはもちろん映像的な 特性はないにしても、まず生で一発勝負ですから、ね、余計なことはできないわけですよ、今のなしねなんて言えないわけですよね、そうなってくるとどれだけこのシーンはこういうふうなことが込められていてこういうふうな感覚なんだっていうことが共有してないにしても各個人それぞれが感じていなければならないと思うんですよね。で、まあ、見る側はかなり未知数の部分がありますけど、ある程度でもそういう部分が分かるからこそ好きで見に来てんじゃないのかっていう部分も、まあ、少なからず僕の 中の感覚としてはあるわけで、だとしたら今回のエリザベートにしても、じゃあ死というものが何なのか、エリザベートは一体何を求めたのか、まあ、とりわけあの宝塚に関してはじゃあそのラブストーリーというものを見に来ていて演出としてもラブストーリーを見せたいという感覚があるからじゃあそこに特化しているとは言えるけれども、ウィーン版とかにしてはかなり抽象的な部分も多いし、そこを考えさせられるような作りになっているから、やっている人はもちろん見に来る人もある程度そこを意識してんじゃないのかって思ったんですけど、小松菜さん的にはそれは考えてないんじゃないかと。
いや分からないですね。いやだいたいヨーロッパ的なその感覚の詩とかそういう確固たるものがあってその上に乗っ取って作ってるとかいうのはあるんでしょうけど。
ああなるほどね、
うん、
だからもう考えるまでもなくっていうところ
ですね。いやそこは分かんないですね。その作り手次第ですけど、
でも、やっぱりエリザベートが何を求めたんだろうっていうのは少なくともね多少は考えると思うんですよね。だって分かんないじゃないですか、あれ。
僕が言おうとしてるのはその作者が考えてこうしたいって作ったシーンが必ずしもそのように受け取られるか
は知らない。それは違いますよ。だから受け取り方は
逆にいいように、
そう受け取り方は自由だし、それこそ化学反応ですから、まあ、ほぼ 100% その通りには受け取れられないですよ、まあ、だからそれはないと思います。まあ、だからもしですよ、でもまあ今その話の続きですけど、エリザベートとか、まあ、それ他にもまあ抽象的なもの、まあ、もしくは抽象的じゃなくてもいいです、あのいろんな作品とかをこう感じる中でですね、こうそこまで考えたとしたらよくその日常がまだ続けられるなと僕は思うんですよね。まあ、さっきの話じゃないですけど、だから諦めてるふりを、諦めてないふりをしてる生活というか、まあ、仮初めというか、その社会が今の現状を保つことを良しとする形、をよく続けられるなっていうか、嫌じゃないのかなっていう、それこそエリザベート・シシーの持つ感覚に近いのかもしれないですけど、その彼女が持つ感覚と、そのコーヒー飲んでる市民たちが僕たちは破滅を待つだけさって言ってるのとは全然意見として違うわけじゃないですか、でもそれが共存しているというか、実際にその2つの考え方が成り立っている世界があるわけですよね、その一つの国の中で、もしくはその世界の中で。だからそれの矛盾というかギャップというかね、そこを感じちゃうんですよね。
だからそこはその写真に言ったウィーンの人はどう捉えてんだろうっていうのは、その感情的な部分が分離するはずなんですよね。
でもそれはじゃ逆に言えば東方を見てる人はどうなのって。
東方の人は日本人じゃないですか。
まあ、日本人だけど僕も日本人ですよ、だって、
いや日本人なんてなんていうのか、いや、まあ、そうなんだけどさ、
だから例えばじゃあ愛っていう感覚がですよ、例えばじゃあその日本人的感覚で愛っていうものを捉えたとしてもですよ、してもその以外の要素でたくさんありますよ、そう感じさせる部分っていうのは、まあ先ほどね小松さんが言ったみたいに、それとは全く関係なく、そのやってるそのやってることそのものがすげえと思って見てるってことは十二分になりますよ。僕もさっき言ったみたいに、歌いながら踊ってああいうふうなことができるというのは本当にすごいことなんだって、それ自体に感動するってことはもちろんあるし、
それを見に行くってことは単美で大敗的な世界観に惹かれるとかね、
まあまあその
女の子とか
ちょっと中二的な感じのね、そういうのに惹かれる、もちろんそれいいですよ。 うん、だからそういうふうにあの、まあ、まさにエンターテインメントとして楽しむ、
うん、
そういう楽しみ方をされてるんでしょうけど、ほとんどの方々が。だけど題材としてそれが取り上げられていて、ストーリーとして語られている以上、やっぱり考えざるを得なくて、まあ多分おそらくこれは僕の推測ですけど、見て2時間ぐらいは考えてるけど、次の日にはもうないんだろうなっていう、
うん、
みんながねカンフー映画見た後になんか体鍛えたくなっちゃうけどすぐ終わっちゃうっていうのと同じで、あ、分かんないですかねその感覚。
いやでも僕は意識的にそういう見方にしてるんですよ、ミュージカルは。
意識的にそういうっていうのはどういうことですか。どういうことですか。それは
もともとわけの分かんない難しいのを見て反動でミュージカルに来てる。
ああ、なるほど。そのエンターテインメントとして楽しみましょうという形で見てるわけ。それはいいんですよ、その意思を持って見てればいい、うん、だけどなんかまあ流れでもって見ちゃいまして、いや流れでもって受け止めちゃいましたっていうのが一番まずいんですよ、うん、それが日本においては、ああ愛って美しいとかねいう風な感覚に至らせてしまうんじゃねえのって僕は思ってるんですよね、うん
うん、どうなんだろうね。いや分かんないですけどね、聞いてないですからその見た人にいちいち。
まあね、まあ、もちろんそれはセンサー万別というか十人十色でしょうけど、うん、はっきり言ってでもね、エンターテインメントとしてじゃ純粋に楽しんでる、もしくはそうじゃなくても自分はねこれが好きなんだ、例えばミュージカルにしても何でもいいですよ、映画が好きだとか、うん、まあ、文学でも何でもいいですよ、好きだと思ってるこれに対して没頭してる時に僕がもしそれを言ったとしたら、なんでそれ見てるの、聞いてるの、楽しんでるのって、どういうことでったら、はっきり言って水を差された感じになると思うんですよね、
うん、
本人はそれで楽しんでるからいいじゃないかと思うんだけど、うん、よくよく考えてみたらなぜ楽しんでるのかわけがわからないという形になっちゃうわけですよ。いちいちそこを考えないと楽しめないっていうのはその人にとってはデメリットと受け取れてしまうんですよね、
うん、
だって楽しめたものが楽しめなくなっちゃうんだから。だけどそこに真理はないっていうことを僕がもし言っちゃったとしたら、それにもし相手も気がついたとしたら感情的には怒るんですよね。わざわざ言わないでいいこと、余計なこと言いやがってって、
うん、
で受け入れたくないから、それを楽しんでたものを楽しみ続けたいから、まあ、僕を否定するという形になるんですよね、その時は、うん、まあ、もちろん中には受け入れられる人もいますし、すごく少ないですけど、それはで今のは僕が言ってることが正しいとか真理に近いという前提で話してますけど、
うん、
そういうのを取っ払ったとしてもそういう関係性というのはあると思うんですよね、
うん、
自分が没頭していることに対して僕の意見じゃなくても誰の意見でもいいんですよ、うん、それからちょっと外れてしまうような何か意見があった時にそれに対して反発してしまうという ことはそのなんていうのかな、こう気づいちゃうんですよね自分でね、うん、それが真理じゃないってこと、うん、だけど楽しんでいたいっていう、その楽しんでいた真理を求めるのか、その感情に負けて流されるのかっていう、そのどっちが強いのか、そのせめぎ合いにおいてどっちが強いのかっていうのが、その感情っていうものをかき立たせる教えを今まで僕らは受けてきてるので、そっちに負けやすくなっちゃったんですよね、
うん
うん、どうでもいいや心理なんてっていう、その別に政治がどうなるとどうでもいいやっていうのと、うん、これは全くイコールなんですけど、
じゃあ なんだろうそのミュージカルとしては私考えないで見てんだけど、
なるほど、
まあ、花房さん綺麗だとかドレスがすごいなとかね、
なるほどね、
そういう部分で見てるんですけ ど、ただ一応歴史上の人物じゃないですか。
そうですね、
だそこでまたその見終わった後その歴史上の人物で考え直すっていう作業はありますよね。
あ、まあだからその発生して、うん、その作品で完結させないってことですね。
はいはいはい、
うんうん、まあ、それはまあねあると思いますよ、
うん、
まあ、もちろん作品で完結させる人もいるだろうし、うんうん、まあ本当それこそ人それぞれの楽しみ方やり方があるっていうところですかね、うん、ただ、ね、まあ僕もたまたま今回エリザベートっていうものに出会って、あ、なるほどエリザベートってこうかと思って、やっぱりそれまでの
最初のあれってやっぱ歌でしょ、闇が広がるの。
あ、そう、歌、まあ 歌、うん、歌もそうだけど、まあ、ビジュアル、その、うんうん、そのかっこいいっていうところから、はい、まあ、いわゆるその小松さんと一緒ですよね、言っちゃえば、あ、こいつらかっこいいことやってんなとか、
うん、
すげえなって、このダンスかっこいいすげえって、こんなことできるんだみたいな、
うん、
そういう世界だから、スポーツ見てるのと同じような感じですけど、
ね、あ、そうそうそうそうそう、
うん、あ、なんか、あ、ボルトまた速くなってるみたいな、そんな感じなんですよね。 まあだから、まあでもね、かといって他の人がどう見るかっていうのは否定できないですからね。
そうそうそうそ
う。まあまあそう、さっきの話でそのエリザベートに今回たまたま出会ったけど、多分どの作品を見てもこっちの受け取る側のコンディションさえしっかりしてればこういう受け取り方はできるはずなんですけど、なかなかそのマッチングっていうのは難しいもんでね、
うん、
僕も多分違うタイミングでエリザベートに出会っててもここまではまらなかったと思うし、
うん
うん、宝塚っていうものもこのエリザベートに出会ってみた時にああなるほどと、
うん、そうですね、
なるわけですよね、うん、その多分推測すれば彼女らはものすごいフィジカルでものすごいこう、うん、いろんな訓練だったり鍛錬して、
うん、
し僕の知らない世界ですごく素晴らしい世界を持ってるんだろうなって推測はできるけど、うん、やっぱ感じることはできてないというか、
うん、
まあ僕も映像でしか見てないけどね、その宝塚そのものは、うん、でリアリティを多分本当は持っててないんだろうけど、それだけでも映像だけでもああすげえなというふうに思える、うん、尊敬できるというか、うん、まあ、その裏に どういう世界が潜んでるのか分からないですけど、一応表舞台で出来上がってる作品としてはそういうふうに感じられるというところなんですね、うん、いやまあ結構長らく語ってきましたけれども、
はい、
うん、どうですか、
すごいね、
何
いやエリザベートを見た人がどう思うか、
これそう、それぜひ聞きたいよね、
ここまで脱線してていいのかって。
いやでも脱線はね、まあ脱線してるんでしょうけど、まあこれ、はい、これもともとこの予定で言ってますからね。
そうですね。
ある意味脱線はしてないんですよね。
だからその、うん、純粋にエリザベートの話を聞きたい人、ごめんなさいって感じなんですけど。
いやでもね、そういう人こそ僕は聞いてもらってそれで意見が欲しい。
うん。
うん、
あのちゃんとしたそんなエリザベート語るのは自分の放送でやるんで。
ちゃんとしたってあれ僕なりにちゃんと語ったつもりなんですけど、
一応ダンさんの話にそらせようと頭の中で考えながら喋ってたから、
なるほど、
はいはい、
そらせないとどういう話なんですか、
だけの話って、
でもまあ OK いいでしょう、
はい、
分かりました、なんだ大丈夫です、まあでも、まあ、要するにそうですよね、あの時 あのこのキャストのこのシーンが良かったのよねとか、あの衣装どうかと思うよねとか、そういう話がそうだよな、
うん、
脱線しない話なんだもんなそっかそっか、そうだよな次このキャストでやるらしいよとか、みたいな、うん、いつやんの、じゃあ見に行くみたいな、そういう話なんだよなって、うん、OK
ダークマターはトトーだよね
確かにね、うん、まあ、今日は結構話してきても大丈夫ですか、なんか話し足りないこととか、この部分もう少しでもないですか、なければエンディングの方に向かいたいと思いますけど、
いやまあないんですけど、あの一つだけ言うとすれば、あの芸術っていう回があったと思うんですけど、
はい、
あのプレチ武雄さんが、
はいはい、
あの CD は聴かないみたいなお話をされてて、
うんうん、生がいい、
ライブがいいんだっていうのを言ってたと思うんですけど、うん、
はい、よく覚えてらっしゃいます、
はいはいはい
はい、
あの問題って要するに芸術ってっていうのが複製されるようになってから発生した問題で、
なるほど、
はいはい、複製されなかった時代は常に1回だったんだけどね、
うん、要するにプレジダケオさんのその意見もいわゆる近代批判なんだと、
そうですね、
うん、
でその1回戦の中にはアウラ、まあ、要するにオーラですね、
うん、
オーラがあったっていうん で、まあ、これを一応現在においてもとどめてるのがまあ演劇なんですよ、ある程度、
うん、そうですね、うん、
はい、
基本的な見せ方って一緒ですもんね、
はいはい、
発生その演劇っていうものが発生した当時から何も変わってないでしょう、基本的には、
だからその、うん、聖なる一回生を体験したかったら見に行ってくださいみたいな感じ、
ミュージカルをね、
はいはい、
なるほど、そのアウラを感じるためには現場に行くしかないと、
ね、はいはいは
い、いうところですね、確かに、はい、うん、それが言いたかったと、
またまたなんか言い残すって、あ、芸術っていうのがあったなと思って、
うん、実はね、まあ、芸術っていうものはあの時言いたかったのは全然違うことなんですけど、あの時言いたかったのはね、はいはい、まあ、
一つのあれでしょ、あのルーシーなんとかダイヤモンドが LSD みたいなこと言いたかったんじゃなくて
ああまあそれも含むっていう感じですかね、それも一例っていうことですかね、うん、まあ今ので話してあーって分かる人はもう
ビートルズもやっぱり複製芸術出現以降の存在なんですよ、あれって、
はい、
うん、
まあ、進化されてますけどね、ビートルズはね、 まあでも
でしょうけど、
はい、うーんって思っちゃいますね。まあまあまあいいでしょう。じゃ あそろそろエンディングの方に入っていきたいと思います。はいはい、
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
はい、エンディングです。いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや思った通りいい濃い感じの内容になったかなと、
うん
うん、いやこれをね皆さん聞かれてる方がどう受け取るのか、本当にどう、まあ、楽しめるのかどうかは分かりませんけど、結構かなり本質的な内容にまで食い込めたんじゃないかと。
そうなんですかね、ちょっとあとで自分で聞いてみないと分かんないですけど、どうして脈絡がないんじゃないかって。
そうですかね、なんていうか僕としては今までの回も含めてなるほどって思っていただける回に少しはなってんじゃないかなと。いわゆるその僕が今までだったらね、いきなりダークマターの話とかし始めるわけじゃないですか、多分、はい、今までの回だったら、はい、だけどそのエリザベートっていうフィルターを通すことによって、はい、こうまあ少なくともエリザベートを知ってる方は知ってる方で、そういうつながりかと思えるし、まあ、知らない人でも、まあ、いわゆる演劇とかそのミュージカルっていうものを見るときのその見方が変わったりだとか、あそうなるとあの作品でもそうかなって思えたりとかっていう、そのいわゆる聞く側のこの気がつけば両生類を受け取る側のリアリティにつながる一つなんじゃないかと思ったんですけど、どうですかね。
どうですか。いやとかそのエリザベス自体のダンさんの構想を理解する手助けになってるかどうか心配でね。うん、あ、まあ、なったらいいなって感じ。
まあなってると信じるしかないですね。その結果っていうのがどういう風になるのかっていうのも私自身も、はい、まあ、本当の結果を知ることができないのでね、結局は、はい、うん、まあ、一部の意見しか聞けないですし、はい、まあ、その意見といえばなんですけれども、その小松原さんの協力も得てですね、まあ、今ホームページの方で、まあ、そのブログですねの方で投票できるようになっております。まあ、今回は第50回目ということで、まあ、過去49回目、そしてまあこの後まあ50回目も追加する予定ですけれども、過去50回の中で皆さんが聞いた中でですね、まあ、いいなと思った 作品じゃないや、その回もしくはちょっとダメだなと思った回をそれぞれ、皆さんあの投票していただいて、もしくはコメントしていただいてですね、まあ、今後の気がつけば両生類の糧とさせていただければと思います。もうすでにあの投票できるような状態になっておりますので、ぜひぜひですね皆さんのご意見で賜りたいというところなんですけれどもね、小松菜さん、小松菜さんも投票してくださいね。
ね、本当あの投票でダメな方にエリザベート入れないでください、
ね。いやでもねやっぱりあのゲスト来て話してる回は、まあ、比較的いいとされてますから、
はい
はい、まあ、そこのところも含めてね最後まで、聞いていただければと思います。今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではおやすみなさい。